元気はつらつ声を出して、今日も明日も明るい力で手を叩いて喜び合おうぜ。今日も一日ついてるよ。
はい、こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフの時間が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時には今日のお客様のように生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調で、感謝感激感動ありがとうございます。今日はですね、お客様が来ていただいております。プロレスラーのアンディーウーさんです。
こんばんは。ちょっとラジオでは分かりづらいんですけど、はい、覆面をかぶってます、アンディーウーです。よろしくお願いします。
ありがとうございます。今日はですね、プロのスポーツ選手っていうか、はい、の方がこのワクワクライフに来てもらうのは初めてってこと
です。初めてですか。
はい、よかったです。
ワクワクしますね。
よかったです、ワクワクで。アンディウーさんは、はい、打ち合わせの時にね、ちらっとこうお話聞いてると、はい、なんでプロレスラーになったのっていうふうに聞いたら、なんと保育園の時からの夢ということで ね、
そうですね、まあ、親がプロレスが大好きで、はいはい、もう3歳か4歳もう物心つくかつかないかぐらいの頃に、うんうん、もうプロレスを見て、
はい、
かっこいいと思って、
はい、
でそれでもうプロレスラーになり、僕もプロレスラーになると思いましたね、
うん、なると思って思っただけじゃなくて、はい、もうその自分から多分保育園でも小学校になっても中学校になってもずっとこう言い続けてたって感じですね。
そうですね、言い続けてましたね。
ね、
もう先生とかにも、
うん、
俺将来プロレスラーになるなんねえみたいな、
うんうんうん、
言ってましたね。
でも多分プロレスラーってそんなお前言うけど無理やねっていうふうにだいぶ言われたでしょ。
僕致命的なことがありまして、
はい、
スポーツ苦手なんですよ。
スポーツ苦手なんですか。はい、
運動神経悪くて、
うん、
もう体育とかも通知表ずっと1でしたね。
マジで。
だそんな僕が言うんで、はい、説得力がさらにないんですよね。
さらにないよね。
一番得意なことがもう美術でしたからね。
美術、絵描いたりとか結構好きな。
そういうの真逆のことが、真逆のことが得意だったんです。
それもこう異色といえば異色ですよね。はい、だからまあ僕らも小さい友達とか自分の小さい時のことを思っても、はい、なかなかその保育園3歳、はい、4歳のね時に思ったことをずっとこう思い続けてて、で今現在ね、はい、実際にもう夢達成するじゃないですか。
はい、
ね、
なんとかなれましたね。
まあこのラジオでもワクワク夢を語ると、まあ、語った方が、はい、その夢が実現しやすいですよ、だから語りましょうみたいな感じで、はいはい、語ってもらって、
はい、
で現実それがラジオで言ったってやっぱり言うじゃないですか、
はい、
ここ終わってからでも、それで、まあ、小さな夢がの繰り返しっていうか、はい、その小さな夢の達成度を繰り返しで大きな夢に到達してるよっていうね感じで、まあ、させてもらってるんですけど、はい、まあ、アンディさんはもうすでに、
はい、
もうこの番組出る前から自分で夢が達成できてると、は
い、いやもう
すごいですね。
幸せです。
すごいですよね。
はい。
でもまあそうやって普通プロレスラーになるって言ってもそうやって周りからいろんな、はい、そんな無理やでって、しかもスポーツあんた苦手やろみたいに言われてて、はい、どうやってなんねんみたいに言い続けられても、はい、いや俺はそれでもなるんやと、
はい、
こう思い続けられたやっぱ何かあると思うんですけど、
そうですね、
それは何やったんですかね。
やっぱりもう誰もやってないことをやってやろうと思って。
うん、
で大体プロレスラーになるっていうと柔道とか、
うんうん、
レスリングとかをやるんですけど、
うん、
そういうのでやると僕は絶対勝てないと思ったんですよ、
うん、
でそこで中国武術っていうジャッキー・チェンがやってるです、うん、カンフーですね、
はい、
カンフーをやってるプロレスラーは見たことないなと思ったんですね、
はあはあ、
もしかしたらカンフーやったらプロレスラーになれるんちゃうかなと思って、
はあは
あ、それで、カンフーをやって、
うん、
そこからですね、なんか
それはなんか知らんけどカンフーっていうのが、
はい、
まあ、ひらめいたわけ。なんかその一番最初保育園でも、
はい、
お父ちゃんがプロレス好きでプロレス見てたっていうのがあって、ある試合 がこう焼き付いてっていうのがあったと思うんですけど、ほな今運動神経ない自分がなるためにはカンフーっていうで、ね、その瞬間は何かあったんかな。
その瞬間はですね、公園で、うん、その家の近所の公園でカンフーの稽古してる人がいたんですね。
そうなんや。
でその瞬間にはこれだと思って、
あ、なるほど。
その10歳か11歳だったんですかね、
う
ん
う
ん、俺はこれしかないと思って、うん、そこで入門しました。そのまま
あその人に、
はい、
事情話して、
はい、俺プロレスラーになるんで入門させてくださいって、
う
ん、
あ、なかなか偉いよね。その10歳とかその小学校 4,5 年で全然違うその知らん人に、
はい、
まあ、要は夢を語ったわけよね、
はい、
で多分夢語ったからそのカンフーやってた人が、いやこんなちっちゃい子やのにもう夢語ってなりたいって言ってはる、そのためにはカンフーやってひらめいてこうやって知らん、はい、わしみたいに喋ってくれてるんやって思ったら多分その人も驚いたと思うね。
普段はかなり人見知りだったんですけどね、はあ、その時はもう行ってまいみたいな感じで、
あ、やっぱそれがひらめいたことをやってみようということ で、
はい、そうですね、
この番組でよく言うね、ひらめいたことが正しいこと多いよって、だからひらめいたことはやってみましょうねっていうのを本当に番組でもよう言うてるんですけど、まさしくそれをしてたってことですよね。
自然にやってましたね、なんか
ねえ、
もう追い詰められてたかもしれないですね、う
ん、ああ、その小学校 4,5 年で、
はい、
やっぱ追い詰められたからこそでもそのカンフーを見てあっていうね、
はい、
ひらめきがあったってことやけど、俺の習いに行ってっていうかその人に教わって、その人も結構、ね、あれひょっとしてすぐ教えたの、
その武術の世界チャンピオンでした。
あ、そうなん、
はい、
へえ、これまたあれやね、なんかただのそこらの人のカンフーやってる人じゃなかった、
じゃなかったです。だそこじゃないと僕はプロレスラーになれてなかった可能性の方が高い
で、うん、でもそんな知らんと声かけてるわけでしょ、
はい、
ねえ、まあ、やっぱこう話してるといろんなこと出てくるよね、はい、
そうですね。
やっぱアンディさんついてる人やな。
いや、僕自分でもついてるなと思いますね。
あ、それ小さい時から思ってた。
そうですね、なんかどうしようもないところで結構ついてくるなっていうのはよくありますね。
やっぱこう夢叶えてはる人って何も根拠ないんやけど、
はい、
俺はついてるぞって、
ね、いや、ついてるなと思いますね。
俺はついてるぞって思うと、ついてるついてるってみんなに言うじゃないですか、
はい、
俺はついてるついてるって。だから、まあ、次のね、まあ、今のカンフーがひらめいたからひらめいてその先生に聞きに行ったら、
はい、
なんと世界チャンピオンやったというね、はい、ということはやっぱひらめいたことって潜在意識の中に入ったこと、入ってることが、はい、自分の意識のないところでその潜在意識に入ったことをどうやって達成できるかっていうふうに、この僕らの脳って、
はい、
その達成するためのいろんなひらめきを与えてくれるようにもう仕組み作りになってるんですよね、はい、これ脳科学的にも。だからそれを知ると余計にこれからもね、はい、もっともっとそれを利用してもらったらいいと思うんですけど、はい、俺まあ今度ね、まあ、保育園からの夢が達成してる今、はい、現在があるんですけど、
はい、
まあ、そのためにはカンフーがひらめいてっていうのがありましたけど、はい、今後の夢っていうかね、はい、今後どうしたいとかっていうのを語ってもらったのだ、
はい、そのプロレスラーになって夢がチャンピオンベルト巻いたりとか、
うん、
憧れの選手と戦ったりとか、
うん、
全部その矢印が自分の方向に向いてるような、
うん、
自分のためにしかプロレスしてなかったんですけど、
うんうん、
プロレスラーになって僕が一番嬉しいなと思ったのは、
うん、
僕が勝った時に子供が立ち上がって喜んでたんですよ。
あ、
でその子供に僕は試合中リストバンドつけてるんですけど、
はいはい、
そのリストバンドを投げたんですね、
うん、
でその子供が不登校で、
うん、
でその次の日からそのリストバンドをつけて学校行くようになったって聞いたんですね。
あ、
その時になんか今まで自分のためにしかやってなかったんですけど、
うんうん、
なんかみんなが世の中のためにやるのもなんかいいなと思って、
うんうんうん、
で次はなんていうんですかね、保育園の時の自分が見たプロレスラーに自分がなると、
うん、
それを目指してます今は。
なんかすごい感動する話だよ ね、
ね、
僕今日初めてアンディさんと会ったけども、はい、なんかこういろいろ喋ってるうちに、
はい、
なんかこう口癖理論的なことを自然にこうできてる人に巡り合えるってもなかなかね、
はいはいはい、
少ないので、すごい好感持てるなっていう感じがしたので、
今はやっぱり子供になんか夢とか希望とかやりたいことを目指したらええねんでっていうのを、
うんうん、言えるもんね、
はい、
自分がこうやったからこういうふうに、 思ったことずっと言うたりしてると、
はい、
応援してくれる人にも巡り会えるしみたいな感じで、はい、まあ、自分がやってきたことを言えますもんね。
そうです。
ほんでこうなったってね。ほんでそのリストバンドもらった人も不登校やったのに学校行けるようになったっていう、その子自体が、
はい、
その出来事をいろんな人に多分言って出ると思うんですけど、はい、
そうですね、
ほんな他のその学校行けてへん人のね、
はい、
手助けになったりとか、はい、まあ、勇気を与えるとか、なんかそういうことになってるということで。
そうですね。
なんかもう鳥肌立ってき
て、あの時見たビデオで見たプロレスラーに僕がちょっとでも最近は近づけたかなとか思いながら、
あの僕があの小学校ぐらいの時に、
はい、
タイガーマスクっていう漫画見てたけども、はいはい、まさしくそんな感じやね。
あ、そうですか。
ね、あの厳しいこと、もう虎の穴に追いかけられても、はい、命を狙われてても小さい子供たちのためにっていうね、はい、頑張ってるっていう、あの大河の漫画やけど、アニメやけども、なんかそういうところに僕らも共感持って見てるとこあったけど、はい、まさしくそれをやってるっていうことね。
まだまだこれからちょっとワクワクしながらですね、
はい、
希望や夢を与えていきたいですね、
はい、ありがとうございます。今日は本当にあのワクワクライフという番組来ていただいて、はい、でこう生放送のワクワク感を感じていただきました。
はい、はい、楽しいです。あ、もう時間足りないぐらいですね。
よかったです。まあ、あのぜひともまたね、はい、来ていただいたらいいと思います。はい、今日はどうもワクワクありがとうございました。
ありがとうございました。